It's Yusha Radio.
どうもこんばんは、ゆうしゃです。はい、本日も23時30分となりました。私のラジオのお時間でございます。8月10日第38回目のレイディオです。はい、いやー暑いっすね。一時期ちょっと涼しくなってたけど、まためちゃくちゃ暑いっすね。今日私のところも夕方に雨が降ったんですけど、エコーかかってる。あ、昨日のやつ切るの忘れてるわ。はい、オッケー、直った、ごめんなさい。エコーオンになってた。昨日のカオス配信のまんまになってましたね。はい、ありがとうございます。すいません。はい、もう雨がね、めちゃくちゃ暑い。あの雨が暑いってやつですよね。こう雨降ってんのに、全くその雨粒がもう、その冷たさがもうゼロですよね。暑いシャワーを浴びてるかのようなあの雨、夕方ぐらい降ってて、もう嫌になってすぐ帰ってきましたけど、うん、なかなか過ごしにくい、本当に過ごしにくい時期ですね、今。もうあんまり出かけたくないけど、今日というか明日からかな、ちょうど多分お休みの方が多いのかなと思います。サラリーマンの方とかだと、大きい人で11連休とか、すごい休みになるみたいですね。まあもうすでに帰省されてる方とか、まあもう準備して明日ちょうど帰るとかいう方ばかりかなと思うんですけど、私は逆になんかこんなね、こんなお盆の人がクソ多い時にもかかわらず、なぜか明日とかなんか仕事の打ち合わせみたいな感じで、まあ初めてお会いするんですけど、海外の、業者さんとわざわざ仕事の打ち合わせを明日します。はい、このもう人がどう考えても人が多い、みんなが休んでる時になぜかやります。はい、初めて会う方なのでちょっと緊張しております。では、私のラジオ本日も行きたいと思います。さあ、それではまずは自己テーマからいきましょう。まあ前回ですかね、ちょっと富士登山の話をさせていただいたんですが、まあそこで出てきたたけちゃんっていう、まあ私の友達がいるんですけど、同い年ので、こいつがまあ言いましたけど、絶対に時間を守らない男なんですよ。もう本当に時間を守らない男で、でこの時間を守らないエピソードを、守らなかった、もうありえない時間の守らなさをしたエピソードっていうのがもう何個も何個もありまして、それをちょっと本日はご紹介したいと思います。まあ実はですね、私たけちゃん本当に仲良くて、で結婚式の、スピーチも私がやりました。はい、そしてそこでもですね、私はたけちゃんが時間を守らない男だと、しかし、奥さんは守るんだみたいな感じのわけのわからんオチで、持っていって、そのちょっと会場の笑いを取ったという、そういうスピーチを私行いました。ちなみにタモリ方式のスピーチを行いました。でかい原稿を読んでるように見せかけて、ペラペラペラペラペラペラといつも通り喋り、で最後パッて原稿を裏返したら筆でおめでとうとでっかく書いてあるだけみたいな、あー何もミント読んどったみたいな、そういうオチを用意して、ちょっとスピーチそこそこ盛り上がったんですけど、まあそれはまあ余談で、そこでも私披露したぐらい、ほんまに時間守らないです。ほんまにルーズで、 まあそうは言ってもね、そうは言っても仕事はしてきてます。アルバイトもしてきてますし、まあ本当に警察官になりましたし、今も現役警察官です。だからもう現役警察官なんて絶対時間守らなあかんでしょ。 100% 時間なんか守らなあかんじゃないですか。当たり前ですけど、それ守っとるんですよ。つまり仕事やったらなんとかなるギリギリのやつなんですよ。でも友達とかにはもう結構ゆるいと、まあまあもっと言えば仕事は守っとるとは言っても仕事もギリギリなわけです。結局そういう人って仕事だけはちゃんと早く行くとかそういうこともないじゃないですか。もうギリギリですわ。でアルバイトしてた時、一緒のバイトしてたことがあったんですけど、その時もそうやったんです。一緒にホテルでアルバイトをしてたんですよ。あのいつもよく言ってるリゾートホテルなんですけど、愛さんとたけちゃんと俺もうそこでアルバイトしてて、だからまあその3人仲良かったんですけど、もうねひどいエピソードはもう大量にありまして、いつも俺がたけちゃんを一緒にシフト入ってる時とかは、たけちゃんの家がちょうどその、バイト先と俺の家の半分間ぐらいにたけちゃんの家があったんですよ。だから絶対にたけちゃんを誘ってこう出勤してたんですけど、シフト一緒の時はね、もう絶対もうそうですね 100% ですね、家の前で待ってるとかね、先にこう出てきてる準備してるっていうのはもう絶対にないんですよ。もう 100% どんな状況でも、例えば俺がギリギリあ遅いわと思って思いっきり自転車こいで原付で飛ばしてギャーって行って、あーっと待っとるかなと思って、絶対待ってないんですよ。絶対に家の中でまだいるんですよ。とかその2階の部屋の窓のところでにもう大きい声でたけちゃん来たでーとか、原付やったらビービーとか鳴らすんですけど、ほんならガラガラって開けて行くわーみたいな、寝てるやんみたいな、まだ寝てたやんみたいな感じの、いっつもそれなんですね。もう絶対なんですよ。でだからやっぱりギリギリになるんですね。もう言ったら59分とかにタイムカード押して、でほれたら間に合ったなーって言い寄るタイプ、まあつまりあかんやつですわ、はっきり言って。その59分やから OK やんなーみたいな感じのタイプ、いやだからこれあかんねんけどなーってずっと思ってたんですけど、まあバイトぐらいやしまあええかーとかね、まあそれぐらいで、まあ、いてたんですよ。なんかとある日にこう社員さんがたけちゃんちょっと頼めへんかなー、頼めへんかなーってこう言うてあるんですよ。夏時期でしたわ。でホテルってまあ繁忙期とそのそうじゃない時期のこう温度差がめちゃめちゃ激しいんですね、忙しさの。まあ、あのホテル業界で働いてる方分かると思うんですけど、まあ暇な時期っていうのはわりかしゆったりしてるんですよ。2月10月とかで、それに対してまあ例えば今の時期、夏休みの時期とかってめちゃくちゃ忙しいんですよ。やっぱそのなんていうかもう仕事の量がもう全然変わってくるんですけど、それはまあみんな当たり前で、だから結構ホテル業界の人とかは休みは2月とか10月にまとめて有給とかドーンって取ったりとかして、その代わりも8月は詰め詰めで働く、お盆とかねゴールデンウィークとか、とか年末年始とかはまあクソ忙しいわけなんですけど、でその8月のめちゃくちゃ忙しい時期にもうそのレストランの社員さんがもうフル稼働してたわけなんですよ。でまたリゾートホテルなんで基本レストランがまあずっと空いてるんですね。朝昼夜と朝食も食べられますし、滞在しておられてプール行ったりとかそんなことされるんで、お昼も食べはりますし、で夜もで、やっぱ本当に忙しくなるんですね。休む暇ないみたいな、休憩時間も全然取れないみたいな感じになって、でそうなるとやっぱ疲れてくるから、この朝なんていうかな、朝がきついんですよね。夜宴会とかまで全部見て、その後にバーでバーテンそのラウンジとかも僕らがやってたんですけど、そこまで行くともう11時半とかに閉めるんですよね、全てで帰宅、ちょうどタイムカード押して帰るのがもう12時前とかになるんですよ。でそうなるとその次の日が6時から朝食が開くんですわ。朝食のそのなんていうかな、レストランがもう6時から準備しないといけないんですね。厳密に言うと7時からなんですけど、当たり前ですけどその7時に出勤してては遅いわけで、7時にお客さんが食べられるようにするっていうためには、まあ6時に開けて準備する、6時に出勤して準備しないといけないんですけど、きついじゃないですか。で普通 朝食と、夕食のスタッフは分かれてるもんなんですよ。分かれてないとその無理じゃないですか、両方とも管理するのは。そうか、もしくは、ちゃんと仮眠をして、普通のホテルはだいたいまあどちらかなんですよね。分かれてるパターン、2交代のパターンか、もしくはまあ交代制は交代制なんですけど、一勤二休、一勤二休みたいな、一日がもう丸一日出てで帰るっていうパターンの2種類やったんですけど、うちのホテルの場合は早番の人と遅番の人がいた状態なんですけど、人がもうレストランに人が多い、宿泊客が多いと早番と遅番がこうごちゃ混ぜになってこうね、夜の社員さんでも朝にも入らないといけないし、朝の人も夜遅くまで残るっていうのがもう状態化してて、でめっちゃしんどくなるんですよ。一気にきつくなるんですよ、その瞬間。でもやらなしゃあないから、もうこなしてこなしてやったんですけど、もうどうしてもちょっと休みたいと、休ませてほしいっていう話になって、しんどいと。で、たけちゃんって言って、明日やねんけど、明日の朝やねんけど、もう、ほんまに申し訳ないけど、朝出てくれへんかと。で、僕らは、夜のスタッフだったんで、まあ、朝食のスタッフとはもう全然、まあ、ほとんど出会わないんですけど、まあ、たまにね、そういう人が少ない時とかに、ヘルプで入るっていうことがあったんですよ。そんな感じでヘルプで頼むと。でもう、きついっすわーと。まあ、たけちゃん自身も別に朝はそんな苦手やから、いやー、きついっすねー、マジっすかーみたいな。ほんまたけちゃん頼むと。もう、俺がポケットマネーで3000円払うって言い出したんですよ。その、レストランの支配人というか社員さんが。で、その、明日、朝だけで構わへんと。それだけ頼んで3000円、もう言ったら朝って言っても3時間ぐらいなんです、勤務は。実際はね、3000円払う、だから3000円プラス時給やと。でもうこれでもうほんま勘弁してくれ、頼むって言って、3000円見て、たけちゃんせこいからちょっと色目の色変わりまして、そんなもらえるんすか、いいんすかみたいな、ああお前やと言って、もう財布からバッて3000円パッて出して、でたけちゃんにこう渡して、でこれでほんま頼むなと、俺明日は寝させてくれ、頼むなって言って。でまあその社員さんはちなみにもう家帰るのがきつすぎるから、会社っていうかホテルですけど、ホテルに従業員用の仮眠室みたいなのがあったんですよ。でも大概その仮眠室とかでもう、例えば朝早い夜遅くまで勤務して朝また早い人はもうホテルでお風呂も入って、もうホテルでそのまま寝て、でまたそこが出勤してくるって感じだったんですけど、とりあえずそこにはいてるけど、もう昼までは寝させてもらうわと。助かるわたけちゃん、頼むわって言って、いやわかりましたと。で、まあ、ゆっくり休んでくださいよ、いやははみたいな感じでその日終わったんですよ。で俺は声かけられてなかったから、まあええわと思ってたんですけど、で次の日普通に俺はまあ5時ぐらい出勤で、まあ夜のね、本担当で行って、でまあたけちゃんは休みやったんですよね、その日は。夜の方がだからたけちゃんに頼まはったわけなんですけど、で俺夜行ってあざーすみたいな感じで入って行って、でまあ別に何もないじゃないですか。まあ別に普通にガタガタやってたら、でその社員さんがえらいしんどそうなんですよ。えらいしんどそうで、なんかひげ伸びてますねって言って、お疲れっすね毎日みたいな感じで、お疲れてるわみたいな感じで、でそうそうそう、だから今日でも朝は寝られたんですよね、たけちゃん来てくれたんですよねって言ったら、ああ来てくれたな、そうやなとか言って、なんかちょっと含み持たすんですよ。来てくれた、まあ来てくれた、あ助かったなとか言って、で遅れよったなと思ったんですね。でも俺ちょっと怖くて、ああ遅れよったなと思ったんですけど、怖くてそれ以上ちょっと聞けなかったんですよ、その社員さんには。社員さんは言わなかったんです、俺には。でああなんかあったなこれと思って、でちょっとドキドキしながら、で仕事を終えてその日たけちゃん家に行ったんですよ、遊びに夜。でたけちゃんと、今日なんかお前やらかしたやろって言ったら、朝起きたら10時やったと、とりあえず。で、とりあえず行ったと。とりあえず行ったと。じゃあ、そのちょうど朝食の、片付けをもうみんなでやってはる時で、で、その社員さんも 起こされはったんやでしょうね多分。要するにたけちゃん来ないから、来ると言ってた一人が来ないから、結局その社員さんは部屋にいますから、起こしに行かれ、起こされて、で来ませんと、だから人が足りません、来てくださいって起こされて、で出てきて、で結局がっつり働いて、ちょうどテーブルを拭いてはったとちょうどテーブルを拭いてはった時に後ろから、おはようございます、すいませんみたいな感じで入って行って、でおーって言われて、来たんかみたいな、まあ飯でも食うていけやって言われて、だいたい10時ぐらいに片付けが終わって、10時半ぐらいからまかないが出るんですね。アルバイトも社員さんもフロントの社員さんとかもみんなで食べれるようなまかないが出るんですよね。でそのまかないだけ食べて、一応食べて、で帰ってきてみたいなことを言ってるんですよで3000円はよって言ったら、いや3000円は返してへんみたいないやもうほんまもうめちゃくちゃなことすんなって、もうこの日だけ、今日はこの日だけ頼むって言われて3000円渡されてた日にその日だけの日に遅れていって、しかもその鬼のように謝るわけでもなくね、何やったら飯食べて帰ってきて、しかも金も返してないって、いやもうすごいなみたいな、もう大胆というか、なんかその辺でわかるじゃないですか、そいつがそのなんか時間を守らないとかいうことに対してどういう意識を持ってるかってことですよ。要は時間を守るということとかに対しての意識のあまりの低さがそこでわかるじゃないですか。でこいつほんまやばいなと、いつもいつもやっぱりギリギリに遅れてきとるけど、やっぱりそのさすがやなと思ったんですよ。でそれ高校生ぐらいの時なんで、でそっからまあ大学に僕ら大学それぞれ大学に散りまして、でそのアルバイトとかももう一緒じゃなくなって、でその仕事で遅れてきょるっていうことを目の当たりにすることはもうなくなったんですよ。でそうなんですけど、そうなったら今度どうなったかというと、僕らが被害に遭い出したんですよ。でそのいつもこの間言いましたけど、もうまさに愛さんとたけちゃんと3人で遊ぶっていうことが、まあ、よくあったんですね。で3人で例えばこの間、まあ、富士山行きましたけど、なんか、例えば博多にさラーメン食いに行きたいからラーメン食いに行こうぜとか、なんか宇都宮の餃子食いに行こうぜとか、なんか軽い感じで約束して、でもなんか今から行こうかみたいな感じで、ほなもうあの家帰ってパパッと準備してじゃあ行こうみたいな感じで、それぐらいのノリで車乗って、もうなんか何時間も交代して運転して、あの行って餃子だけ食べて帰ってくるとか、そういう遊びをよくやってたんですね。まあ若い時よくやるじゃないですか、男同士とかで。まあ楽しかったんですけど、そういう時でもまあ例えば3人で遊んでるわけですよね。まあ例えばじゃあファミレスにいた、あのカラオケにいたとしましょうか。カラオケにいて、で、10時11時とかなってて、でそっから夜高速走ったら早いよなぁと、そうやなぁみたいな、ちょっと博多行かへん、今から出たら明日の昼ぐらいには着けるわと、そうやったらそれでラーメン食って帰ってこようや、おええやみたいな、でみんな暇やし、ええやええや行こうやって言って、ほなまあ一旦帰ってとりあえずシャワー浴びて、で、集合しようと、でうち集合なと、とりあえず。ね、俺が、なんかワゴンみたいな、バンみたいな車乗ってたんで、それで、みんなで行こうと。後ろ寝れるようになってたんで、それで行こうか、つって。で、ほな、って言って、家もみんな近いんで、まあ、解散して、家帰って、シャワー浴びて、来るって言ったら、めっちゃ急いだら、もう10分ぐらいの話ですわ。ね、めっちゃ急いだら10分ぐらいの話で、まあ遅くても30分ぐらいですわ。正直もうほんまにあれですやん、例えばランドセル持った小学生が家帰ってきて、あのトトロみたいなもんですよ、サツキみたいなもんですよ、あのバーンってランドセル置いて行ってきますみたいな、ただいま行ってきますのレベルじゃないですか、そんなもんって。ポーンと置いて、なんかもうパパッと準備してパッと行くって、もうそれだけのことじゃないですか。 もう何その間に何も挟まることはないんですよ、絶対。しかも夜12時ぐらいの話、もう家族も寝てるし、もう何もないんですよ、ほんまに。でその状態でもう愛さんは15分ぐらいでやっぱ早いからパーッと来るわけですよ。で俺ももう当然準備してるし、あ来て、さあ来ないんですよ、やっぱたけちゃん来ないんですよ。で11時半ぐらい別れたから、まあ12時ぐらいに来るやろなと思ってて、で僕らはもう11時45分とか50分ぐらい待ってて、で正直それも早う行きたいじゃないですか、早うも運転したいし、もうなんていうかこうね、ドライブも楽しいし、早う行きたい、やりたいわけですよ。待っててでまあ来ないんですよ。1時2時で2時半ぐらいになって、でめっちゃ電話してるんですね、携帯とか電話してるんですけど出ないんですよ、全く出ないんですよ。でなんやこれと、そのなんか事件に巻き込まれたんじゃないかと、これなんかもしかしたら事故っとるなと、原付で帰りよったからこれ事故っとる可能性があるなと。でもうあの家行きましょうと、でも迷惑ちゃうのみたいな、いやもうそんなん、でももしそれで事故でその死んどったりこけてなんか怪我しとったりしたら、それなんで来てくれへんかったんかと言われる可能性ありますし、もう行きましょうと家に。で家にブイーッとこう行ったら部屋の電気がついてるんですね。で家には帰っとると、おるなと部屋に。でその部屋見えてるから、とりあえず、まあ、そこでまた電話して、で車のエンジンも、まあ、アイドリング切らない状態で、もう夜中2時半ですよ、その田舎の家一軒家なんですけど、でさらに小石を家の窓にこう投げてカンカンみたいな、もう早く気づけよみたいな感じでやってたんですよ。ほな弟が出てきたんですね、弟がおるんですけど、弟が出てきたんですよ、ガラガラみたいな、誰やみたいな感じで、ほんで、あ弟悪いなって言って、弟タケちゃんおるみたいな、部屋にいると思いますよみたいな、呼んできてくれへん、ごめんな、ほんまごめんな、呼んできてくれへんって言って、でわーって言って、でまた5分ぐらい経ったらわーって降りてきて、もうほんまに別れた時のまんまの姿でふわーって出てきたんですよ、うわーみたいな感じで、すごい寝ぼけてて、ちょっとたけちゃん何時や思てんねんお前、何してんねん、急ぐわ、今やっててんけどな、急ぐわ、みたいな、絶対嘘なんですよ。急ぐわ、ちょ待っててや、でもだって、言い訳しないんですね、そこでは。で、急ぐわって言われても。で、俺らはシャワーを浴びてきてほしかったんですよね、そっから長時間のね、ドライブになるから、そこまでがっつり遊んでたから、シャワーを浴びてきてほしかったんですよ。そのために帰らしたんですよ。なのに、急ぐわって言って、でなんか結局パパッと財布と携帯だけ持って出てきよったんですよね、まあ、遅れてるという意識でもうシャワー浴びるどころじゃなかったんですよ。シャワーええわとか言って、シャワーええのはこっちの事情じゃない、なこっちの事情やねんけどなみたいな、お前の事情じゃないねんけどなとか思いながら、でバーって乗って、でまあブーンってまた無言で、もう愛さん怒ってるじゃないですか、で俺も怒ってるじゃないですか、悪いな、ちょ寝てもうた、なんで寝たんよ、なんで寝てまうねんって言って、寝ることなんかないやろ別に、帰ってシャワー浴びてうち来るだけやで、寝るってなんで、ね、寝ることがあんねんって言って、なんかいやちょっとベッドで誘惑呼んでもてみたいな、またかよ、なんでベッドで誘惑を呼んだねん、そのなんでそれを挟んだのよ、家帰ります、シャワーを浴びます、着替えます、家を出ますっていう、もうこの4つの行動しか俺指示してないよねみたいな、なんでベッドに寝転んで誘惑を読むっていうことを入れてもうてんねんって言って、そりゃ寝るやろが、それしたらお前は絶対に、だからそれ入れたらあかんって、なんでその ややこしいもんを入れたんやんって、ベッドに入るってことを、でもうお前いつもベッドで誘惑読んでんなって言って、いやーなんかなーみたいな、やってまうねんなーみたいな、ちょっとなんで俺がそうやってこうなんか突っ込んでるからまた自分受けてんちゃうかみたいな勘違いして、やってまうねんなー、やっぱおもろいねんなーみたいなこと言ってちょっと生きてるんですよ。いやほんまあれあのほんま怒ってて、俺はいいけど、俺はまあ同い年だからまだいいけど、ちょ愛さんにだけとりあえずちゃんと謝って先輩やしなーって言って、もうええでええで もうええでとか、愛さん優しいんで、もうええでええでとか、愛さんすいません、誘白読んでしまいましたみたいな、もう、もういらーっ、まあまあまあ、もう運転してやーって言って、もうほな、お前もう運転せえや、寝てたんやからって言って、俺と愛さんも寝るし、後ろでって言って、お前も勝手に、お前勝手に運転して、お前、あの広島ぐらいまで一人で行けって言って、行くわ、おっしゃ、任しとけみたいな、行ったるわーみたいなこと言って、もうなんか変にテンション高い、もう気持ち悪いなとか言って、もううっさいねみたいな、変にテンション高い、やめてくれや、全然行けんで、全然行けっしな、みたいな。もうオロナミン C も飲んできたしな、みたいな。オロナミン C も飲んでるやん。オロナミン C も挟んでるやん。そんなん言ってへん、そこ指示。4つでいいって言ったのに、5個どころか、もう1個、お前、オロナミン C まで挟んでるやん。で、シャワー浴びてへんし。何してんねん、マジで。もうほんま。知らんし、ほんで、オロナミン C 飲んだから、ねえへんとか、元気出るとか、そういうこともまず知らんし。その情報も知らんねん。リポビタンデーやったらまだわかるけど、オロナミン C ってジュースやし別に。お前にそんなにオロナミン C 飲んだからその強くなるような効果なんかないし、いいけど別に。行けやみたいな感じで。で、まあ、広島とかまでまあほんま一人で運転させたっていうことがあったんですけど、で、そこぐらいから、まあほんまに遅れよると。ほんまに遅れよるから、その時は、その時がまあなんかもうほんまに、その時が、一つ目安になったんですよ。で、これで、ここぐらいからもうほんまに、約束をしたら、必ず、もう、時間遅れて言おうっていうことを、もう、強く、心に思ったんですね。で、次。で、それでもやっぱり、まあ、たけちゃん、誘いやすいタイプやったんですよ、すごく。まあ、基本的にいいやつで、まあまあ、いじっても怒らないんで、誘いやすいやつっていうのは間違いないんで、まあ、一緒にいて楽しいので、やっぱり誘いたいんですよ。で、誘ってたんですけど、次に、愛さんが結構アウトドア好きで、で、俺と愛さんと、まあ、たけちゃんもそうですけど、バイト終わってからとか、よく夜にバーベキューとかやってたんですよ。で、このバーベキューを、ほんまにバーベキューを、なんていうんですかね、バーベキューの達人やと俺は思ってるんですよ、自分を。まあ、どういうバーベキューかというと、もう全く、皆さんがイメージしてるバーベキューとは、もう全く、毛色が違いまして、私たちのバーベキューというのは、もう本当に私たちのバーベキューは、もう、スーパーサイヤバーベキューなんですよ。精神と時の部屋から出てきた時の悟空とご飯を見てベジータが驚くシーンがあるんです、ドラゴンボールで。もうこんな自然にスーパーサイヤ人で嫌がると。おかしいぞと。スーパーサイヤ人っていうのは普通、すごいその準備をして、まあ言ったらきつい状態やのにはずやのに、そのスーパーサイヤ人の状態で普通の会話してやがると。このスーパーサイヤ人の体の変化にめちゃくちゃ慣れとるやないかと。なんやこれはみたいな。で、実際に悟空とご飯は、まあ、めちゃくちゃ強くなってるっていう、そのスーパーサイヤ人慣れて、その強くなってるという描写があったんですけど、まさに僕らは、スーパーサイヤ人状態のバーベキュアーで、もう、皆さんがバーベキューやるとか、特に都会の人がバーベキューやるとか言ったら、やれ、そのね、あのコンロがいるや、ね、大胆な、ちゃんとしたね、ホームセンター行くか、山のお店行くか知りませんけど、トングがいるや、ね、その、いろいろな準備をされるじゃないですか。もう、その、準備が大変じゃないですか。で、片付けも大変じゃないですか。キャンプ住んで、ターフを張って、ね、小切れにするじゃないですか。僕らはもう全然そんなんじゃないんですよ。もう本当に必要なものは100均の網だけなんですね。100均の網のみ。まあで、隅は用意できれば買うし、用意できなきゃもうなんとかするぐらいの勢いですよ。で、基本的にも隅と網だけを100均で買えば、基本的に終わるんですよ、準備は。で、網だけを持っていって、まずビールをみんなで一気飲みするんですね。で、ビールの缶が4つ空いたら、4つおもむろに並べて、そこに網をコンって置いて、そっから始まりですわ。で、もう、火起こしとかも超手慣れたもんやから、もう全然もう簡単につくやり方とかを完全に知り尽くしてるから、やりすぎてるせいで。だからもう、必要なものは、もう、ピンポイントで持ってきてるんですよ、誰かが。で、もうそれでもバーバーみたいな。だから本当に、ちょっとなんか、 飯食いに行かへんぐらいの感覚でよくバーベキューやってたんですよ。そのみんなやったら普通やったらまあちょっとガスト行くぐらいの感じでちょっとバーベ行くみたいな、あ行こう行こうみたいな感じで適当に適当な河原に行って適当に石ガガガって並べてで100均の網パンと置いてそれでもいきなり焼き始めるみたいな、それとかそのいきなり魚とかあの魚屋さん行って思いっきり魚か鮎とか買ってきていきなりそこで鮎とか焼くとか、まあ、そういうこもうなんかカジュアルバーベキューのカジュアルバーベキューをよくやってたんですよ。でそれをやりまくってたからおもろいバーベキューをいろいろやろうって言って、まあ、ちょっとこれバーベキュー話でちょっと話がそれるんですけど、おもろいバーベキューって何やろうと、真夜中に真っ暗なところでやるのがやっぱり一番おもろいやろうって言って、で夜バーベと僕ら名付けてたんですけど、夜にやる完全な真っ暗な夜にやるとか夜バーベとかあと道バーベ、もう本当に道端でやる道バーベで、あと雪バーベですね。雪がめちゃくちゃ積もった場所があったんですけど、冬にもう、50センチとか積もってるその雪のところのでやるバーベキューみたいな、まあ、雪バーベはそれはそれでまた大変なことになったんですけど、冬の餌がない動物がめっちゃ集まってきてとんでもないことになったんですけど、まあその雪バーベはまあいいとして、まあそういう冬あの夜バーベとかまあよくやってたんですよ。でそこでなんかただその都会のバーベというか、まあ簡単に言えば場所結構雑いところでいつもやってたんですよね。田舎やからできるっていうとこがあって、で俺らもちょっとバーベキューっぽいバーベキューをやりてえなーって話になったんですよ。こんだけバーベキューやってんのにいつも家の近くでしかやってないと、もっと夏やねんからキャンプ場みたいなところでマジのバーベをやりたいっていう話になったんですよ。マジのバーベを一回やりたいなーって、で、あーいいなーと、そのーほんまにあれやろ会場みたいなところでやろうみたいな、そうそうそう、だから河原とか言ったら山のね、山のとこにほら清流があってそこでバーベキューやりたいって言って、ね、ああいいなーみたいな、これやりたいなーって3人で盛り上がりまして、でなもうやろう明日やろうって言って、明日暇みんなって やれるやるいけるいけるって言ってやろうやって言って、でほなたけちゃんが俺テント持ってってって言い切り出したんですよ。テントマジでテントなんか持ってんの、いやあるあるあんでみたいな、え寝れんのもしかしてって言って、あ寝れる寝れる全然寝れんで、5人ぐらい寝れるやつやからなみたいな、全然3人とかってもうマジ余裕で寝れんでみたいな、マジでって言ってテンション上がって、ね、女の人とか全くいませんけど、そのえほなもう寝ようや泊まろうやマジか泊まんのめっちゃおもろそうやみたいな、えほなもうそんなん、めっちゃこれ暑いなめっちゃおもろそうやみたいな感じになって、もう一気に盛り上がりまして、ただテントで寝るっていうね、まずだからそこでバーベキューをしようと、まずバーベキューをしようとね、火を焚いてそのキャンプファイヤー的に火をずっと置いておこうとね、でそこに河原の場所は大体分かってたから、そこで水着を持ってって泳ごうと、でさらにテントたけちゃんのテントを張ってそこのテントで一泊して帰ってこようと、最高のね夏のアクティビティやないかと、これはめちゃくちゃええやないかと、でもうテンションが上がりまくってですね、よっしゃほんじゃ俺はあれ持っていくわあれ準備持っていくわとか言って、このバーベの準備はほどほどながらもう遊ぶ道具とかをいっぱい考えて、みんなであれ持っていこうこれ持っていこう、もうタケちゃんはもうテントだけでいいよって言って、とりあえずタケちゃんテントがめちゃくちゃでかいわって、作り方だけちょっと確認しといてよっつって、ね、あ分かった分かった大丈夫何回もやってるしなとか言って、そうなんやみたいな、暑いかな泊まるとき暑いかな、でもカーとかおるよなとか言いながら、虫除けスプレーとかそんなんはいりますねみたいな、まあ分からんもんは全部ホームセンターで最後買っていくかとか言って、もうワイワイ盛り上がりまして、で何時ぐらいに行くと、であんま早行っても正直その寝るまで間が持たんと、寝るまで間が持たんから、じゃあ1時ぐらいに約束しましょうかって、で13時 でそっから行って、でまあ食材とかもそっから買い出して、だいたいその夕食が4時ぐらいになるやろうと、おそらくでそうなるから、その辺でまあちょっと明るいぐらいの時に火起こしとかも全部できるし、でテントも立ててしまって、でゆっくり飯食って酒飲んでみんなで楽しみましょうか、いいねいいねみたいな感じで、で別れたんですよ。で13時なっていう話で別れたんですよね。でまあ遅れてきょることも想定して、まあ一応13時って言ったんですけど、 で、さあ、じゃあまたうちに集合やったんですけど、まあ、愛さんは12時半ぐらいに私のところに来て、まあ、優等生ですよね。ほんで、お疲れ、みたいな。で、なんかいろいろまた持ってきてくれてあったんですよ。そのなんかあの、シュノーケルあったわ、とか言って。で、川もし、あの、おもろかったらこれでなんか川で遊ぼうや、とか言って、お、めっちゃいいっすや、みたいな。ほんで、あと寝るときこれ背中痛いやろうし、どうせタケちゃんテントしか持ってきょらへんやろうから、とか言って、なんかあの、テントの下に引くような、なんか銀のマットみたいなのあるじゃないですか。あんなんとかも持ってきてくれて、こんなん家あったし、これ引いて寝ようや、お、いいっすね、みたいな。で、ね、さあ待ってたんですよ、たけちゃんを。まあ来ないんですよ。また来ない。1時半で、俺らももう慣れてるから30分とかぐらいは待つんですよ。1時半、2時で、まあ確かにテントを依頼したという、今回はテントを持ってきてくれるっていう、ちょっと俺らにとってもこう引け目があったんですね。こうもうええわ、あいつ掘っていこうとまでギリギリはならんかったんですよ。やっぱテントが欲しいと。テントの魅力に俺ら負けたんですよ。テントがどうしても欲しいから、あいつを邪険にしてテントがなくなったらそれは思んないと。やっぱテントがどうしても必要じゃないですか、このキャンプには。だから、もうテントだけはなーって言って、もうちょい待ちましょうか、って言って。で、2時ぐらいになった時に一回電話して、出よったんですよ。あ、ごめんなー。ごめんな。テント見つからへんねんかーって言って、テントちょっと探してんねんみたいな感じで言いよって、あ、テント探しとるわと。もうちょ待って、あの、今弟もうすぐ帰ってきよるから、弟に、あの、弟がテントの場所知っとるから、テントの場所聞いて、ね、あの、すぐ行くし、もう弟帰ってきよるし、って言ってパッて切れたんですよ。で、まあ、当たり前ですけど、まず、あ、準備はしといてくれなかったんだなと。前日に、別れたのが昼ぐらいだったんで、まあ、そっから、あ、準備はしてくれてなかったんですねと。まずそこでもう一つね、株はもうガンと下がってますけども、まあ準備はされてないんですかと。昨日の夜の時点であるかないか確認しておけばこんなにギリギリで焦ることはなかったのにね。あ、やっぱりいつものことですねと。で、愛さん、あの、テントがないらしいですと。で、弟が帰ってくるって言っとるけど、弟が今すぐ帰ってくるって言っとるけど、いつかわからんと。まあ、正直もうあと30分かかると思いますよ。あの、分かったと。ただテントはいるから、じゃあ待とうって言って、で、なあ、まあ4時、14時半になり、で15時ぐらいになり、なあ、きょったんですよ。ついにきょったんですよ。で、今回はたけちゃんが車を出すっていうことを言っとらへんかったんです。俺の車で、俺のそのワゴンっぽいやつで行くつもりやったんですけど、原付で行くって言っとったくせに車で来よったんですよ。なんか知らんけど車で来よったんですよ。セダンで、前言ってたセダンで、あの、富士山行ったセダンで。ほんで、あー、遅なってごめんなーって言って、乗ってって言って、で、俺らはまあ言ったら、あの、愛さんとか丁寧な性格なんで、クーラーボックスとかね、用意してくれてて、で、まあなんやかんやガサガサっと積み終わり、遅いねほんまーって言って、で、まあ乗るじゃないですか。で、俺の車で行くって言ってたのに、竹ちゃん原付で来るって言ってたのに、車出してくれたんやな。いや、かまへんかったのに。って言って、あ、ええねええね、行こうって言って、で、バーって行って、テント結局あったんかいや。って言ったら、テントな、まあ、あったの、うん、あった。あってんけど、まあ、皮はあってんけど、骨がなかったから、だからまあ、皮だけ持ってきたわ。って言われて、テントの皮って何？え、テントの皮って何？わからん、ごめん。テントの骨がなかったってことは、テントはなかったってことやんなって言って。いや、だからテントの皮はあったやん。皮はあったからな、皮だけ持ってきたんやけど、あの、骨がないから、だから、骨だけちょっと買うわみたいな。いや、売ってるわけないやん、そんな。お前のテントがなんぼのもんか知らんけど、そんなもんが、その、お前のテントの骨なんかが、なんでそんな街中の、ホームセンターに売ってるわけがないやん。で、いらんそんなもん。もうテントないやん、ほなもう。ほなもうテントないやん、ほな。うん、だから、いや、まあだから、一応、俺車で来たから、これでまあ最悪寝たらええかなと思って、みたいな。もうその、言い訳をするために、わざわざ自分のセダンを出して、駐車場でここで寝たらええ、みたいな感じのことを言い出して。いや、もうそれただの車中泊やん。そのキャンプでも何でもないやん。それただの、 もうちょっとあかん人やん、それ。寄捨て人やん、ただの。そんなんしたいって俺な言った？俺あこで寝たい。そう、一晩どうしてもお前と過ごさなあかんからテント持ってきてくれって言ったんちゃうで。楽しいキャンプがしたいからテントを持ってきてくれって言ったのに。いやだからテントはあんねん、テントは川だけはあんねんみたいな。いやだからないねん、それは。骨がなかったらテントはないねんって言って、もうまた車の中でもうわうわわわ揉めて、でもうね、もうもうええよ、ほなもうアイさんもうええやええや、もう今日帰ったらええや、もう今日もバーベキューだけして帰ったらええやみたいな感じで言い出して、あのそうしましょうか、いやもう止まらへん、いやもうほなもうええ、もうテントいらん、もうバーベキューだけして帰ろう、もうだってもう時間も遅い、ギリギリや、でもう3時半とかじゃないですか、もうちょっとね、暑かった、がっつりマックスで暑かった時からもうちょっともう落ち着いてきてしもてるし、でわざわざ河原まで行こうと思ってたから結構距離遠いし、もうね着いたら4時半ぐらいやったんですよ、食材とかも買うて4時半ぐらいで、もう泳ぐのもマジギリやと、ちょっと寒いぐらいやぞと、でせっかく水着持ってきたから俺は絶対泳ぎたいです愛さんって言って、俺も泳ぎたいって言って、で俺水着持ってきてへんわみたいな、知らん女もパンツで入れやって言って、で火起こしだけとりあえずやって、火起こしだけ、ほんで火がブワーって燃えてる間だけでもちょっと入ろうって言って、川に入って、うわ冷たーみたいな、ちょっとテンション上がってわーってやってたら、もう夕立でもうどっしゃ降りの雨が降ってきやがって、でもうね、もうバーベキューどころやない、もうとんでもない量の雨が降ってきて、で川にいるからその増水も危ないぞこれはと、正直そのあもう川に浸かってることすらも危ないし、川の近くで火なんかやってることすらも危ない、しかもこんだけ雨降ってきたらやっぱまたテント欲しかったなみたいな話になってもてでもやっぱテントがないことがもう全部悪いんやみたいな感じになって、でもあーもう帰ろうか、もうこれあっかんなーって言って、もうやまへんし、まあ、やんでもな、やんだ時にはもう多分これ真っ暗やろうしなーって言って、帰ろか、まあみんなでじゃあ肉とか食材まあ分けて、お酒とか買ったやつ分けて、帰りましょうかって言って、まあ無言で帰ってくるっていう、まあバーベキューテント川だけありました事件ですね。はい、まあ、もう超貧縮の、まあ、結局確かその後ドボドボなって気持ち悪いからっていう理由で、確かなんか近くにあった温泉みたいなところに行ったんですよ。でその温泉が結構楽しかって、実はでみんな結構ご機嫌になって帰ったっていうのはあるんですけど、確かそのお酒もまだ飲んでなかったんですけど、だから運転してなんか近くに温泉があるらしいからとりあえずそこ行こうって言って、でまあそこ入ってなんとかその、まあ、留飲を下げたというか、まあ、そういう状態になったんですけど、うん、でまあそのそれがありまして、で、まあ、ムカつくんですよ、そういうその言い訳をやっぱりするんですね、遅れてきた時に変な言い訳をするんですよ。で正直それも皮しかなくて骨がないっていうのはきっと弟が帰ってくる前に気づいてたはずなんですよ、たけちゃんは。でもたけちゃんのほんまに悪い癖で、そこでこう弟が帰ってきたらわかるはずみたいな、その状態を作り出しとるわけなんですよ、勝手にね。でもそもそも13時約束やったもので、俺が電話したのが14時なんで、もうそもそも1時間遅れてるんですよ。だからテントの骨が見つからなかった瞬間が仮に13時、まあ12時半だったとしたら、よく考えて、じゃあそこで電話遅れてごめんと、ほんまに申し訳ないけど骨が見つからへんと、テントが見つからへんねんけどどうしよう、弟は14時に帰ってきょるから弟に聞いてそこにかけるか、それとも先にもうテントなしで行くかどうしようっていう選択肢をこっちにくれるのが普通じゃないですか。でも本人はなんかわからんけど良かれと思ってそういう行動をしょるんですよ。でこれが こういういらんことをするせいで常に最悪のね状況を引き起こすんですよ。でこれが如実にそのことを真横で見てしまった事件がありまして、で、あ、まあ、先に説明したかな。そのたけちゃんがたけちゃんに俺が電話したんですよ。午前中に、今日暇やったんですよね。その日暇やったんですよ。でたけちゃんに10時半ぐらいに電話したんですよ。ほなもしもしどこいるって言ったら、あ、今電車乗ってんでって言って、ね、で、あ、そうなん、今日遊べへん、あの今から遊べへんって言ったら、あ、ええで、あ、でも今電車やしな、大学やし、まあ、あの、もう、あ、まあ、帰ったら、すぐ連絡するわって言って、で切れたんですよ。でその時点で俺はまあ電車だ、そうですね、家からだいたい1時間ぐらいの大学に行っとったんですけど、だから電車乗ってるっていう段階やから、まあどんなに時間かかっても家に帰ってくるまで1時間じゃないですか。だから逆算してだいたいこんなもんに帰ってきよるなと思って、まあ準備をしてて、でもう家に帰ってきよるの分かってるから、原付で帰ってきよるから、もう家で家の付近で待っとこうと思って、で家に向かったんですよ。でその間にアイさんにも連絡してて、アイさんも遊びませんかって言ったら、アイさんも行けるでみたいな感じで、でアイさんもあと1時間ぐらいでたけちゃん帰ってくるらしいんで、もう直接たけちゃんの家来てもらえますかって言って、あ、わかったみたいな。で3台のバイクでどっか行こう、もしくはたけちゃんの車に乗り換えてどっか行こうと思ってたんですよね。でまあ俺が家着いて、でアイさんもそのうちポロポロって来て、でまあ帰ってこないんですよ。1時間まあ1時間が経ったんです、電話から1時間が経ったんですよ。で遅いなーって言って、今さっき電車で、で帰ってくるって言ったんやな、そうですって言って、で待ってて、で腹減ったなーみたいな、もう午前もう11時半ぐらいになって、でタケちゃん電話して出ないんですよ。ね、あ、原付でも乗っとんのかもなみたいな、出ないな、出へんな、メッシでも食いに行く先って言って、もう帰ってきよらへんかもしれんねこれ、いやでもすれ違ったら悪いしねって言って、さらに1時間ぐらいその家で待って、ちょうどその帰ってくる原付が帰ってくる姿がすごい遠くからでも見えるポイントがあったんですけど、そこのポイントまで移動したんですよ。でそこのポイントで2人で喋ってたん、座って帰ってきよらへんなって言いながら、ねえ、おっせえなぁ、つって。で、もう1時ぐらいになって、ほんま3時間ぐらい待って、1時半とかになって、で、俺の着信に気づいたんでしょうね。電話かかってきたんですよ。で、おい、たけちゃんまだけって俺も一言目で言ったら、今電車乗ってて、今電車やし、もうちょい待ってって言われて、え、電車どんだけ乗ってんの？え？電車どんだけ乗ってんの？え、さっき電車って言ったやんって言って、10時半の時点で電車って言ったやん、なんでまだ1時半の時点で電車乗ってんの？どういうルートでお前回ってんの？って俺もびっくりして言ったんすよ。どこにいんねんお前って言って、いやだから大学やんかみたいな、いや大学、いやさっきだから、さっき電車でもう大学から帰ってくるって言ったやんみたいな、いやあれ行きやんみたいな、行きで行きの電車で大学で授業を受けて帰ってくんのがこの帰ってきて遊ぼうってことやんみたいな感じ言われて、いやいや俺絶対間違ってないんですよ。俺の言い方は今から遊べるって、今から遊ぼうって言ったんですよね。今ほなもうお前んちで待っとくでって言ったんですよ。ほんまに分かったって、ほなそれそうならそうで授業が何時まであるから、そこから帰るから、そこから帰るから何時ぐらいに待っといてって言わなあかんじゃないですか普通は。そうやのに その情報は俺には何もくれずですよね。今から遊ぼう、大丈夫です、今ほな今電車やし、あ、帰ったら電話するわって言われて、で俺はもう悲しく息の状態でずっと待ってたんですよ。でなんかもうほんまもうイライラしてて、いやこれすいません、アイさんと飯食いに行きましょうと、とりあえずあいつは今やっと電車に乗ったみたいですと、えとか言って、向こうも帰ってくのちゃうのとか言って、いやだから今帰りです、今帰りですけど 俺が電話した時点では行きやったらしいんですけど、行きやという説明を俺受けてなかったんで、こういう形になりました、ほんますいませんって言って、あともう飯食いに行こうやって飯食いに行って、ね、ほなもうあと1時間やな、あと1時間ぐらい帰ってきようねんな、ほなもう、ま、ほなまあ飯食ってもう男2人やしすぐ終わるじゃないですか、吉牛かなんか行って、で帰ってきて、でまたその見通しがいいところで待ってて、でそれでもやっぱ遅いんですよ、電車乗ってるって言った割には1時間ぐらい経ってて遅いなと、もうどう考えても遅いよなと。でまた電話して、ほなガーッと風の音がしてるんですね、ガーッバーみたいな風の音がしてるんですよ。で、ああ、もしもしみたいな。もしもし、どこいんねん、原付かバイク乗ってんの、ああ、今向かってるみたいな。ごめんな、遅なってとか言って、いや遅いわとか言って、でもうめっちゃ待って、俺ずっと朝から待ってんねんぞ、ああ、もうもうここにね、今橋渡ってるって言ったんですよ。でその橋っていうのがもう家、そう、たけちゃんの家に着く直前にあるそこそこ大きい橋なんですけど、橋を渡ってるって今ね、電話で。今もう橋やし、もう着くわーって言いよったんですけど、その橋を、のところに俺らはいたんですよ。ね。俺らはその橋にいたの。そうやのに、橋を渡ってる原付きどころか、橋の手前、全く原付きなんか走ってないんですよ。そうやのに本人は、橋渡ってるって言い訳しとるんですよ、また。で、でも悪いと思ったんでしょうね、多分。その、遅刻してると自分が。だから、もうちょっとで着くよという言い訳をするために、今もう橋渡ってるからって言うてしもてるんですよ。でもどう見ても橋は渡ってない。嘘つくなやって言って、あとそこでもう俺が怒って、橋をお前、俺橋にいんねんみたいな。見えてへん、どこにも見えて、いや、今、橋、もう、いや、もうちょっと橋、もうちょっとで橋っていうとこやねんみたいな。いや、だから、もうちょっとで橋に行くとこにも見えてないねん。嘘つくな、お前。もう電話切って早く帰ってこいって言って、でそっから結局15分ぐらいプルプルプルって帰ってきて、ごめんなーみたいな、なんかその悪い癖なんですよ、その変な言い訳、もうなんかごまかしの言い訳っていう、まあこういうことをしょるっていう、ちょっともう前置きがめちゃくちゃ長くなりましたけど、でこの嘘つきょるのが腹立つと、そう、嘘をつくなと、ほんまそうなんですよ、嘘つくなと、遅れるのはしょうがないけど嘘をつくなと、変な嘘ついたら、俺らは、その、移動できひんくなるやろうかと。正直、お前が橋渡ってるって言うから、その、あと5分って言うから待ってるけど、あと15分かかるってもし分かってたら、コンビニでも行けるやんけと。それを、なんで嘘つくねんって言って、まあなんか、いや、まあ、まあ、悪いな思って、みたいな。悪いなと思って嘘ついとるんでしょうけど、で、そういう人いるじゃないですか。ほんまそういうやついるんですよ。で、これがもうマックスで、俺が真横で見てしまった事件で、さっき言いたかったことなんですけど、この今の話があって、で、こいつはこういうことしょるやつやっていうのを分かってたんですけど、じゃあ、とある日に電話が急にかかってきまして、コンパに合コンに来てくれへんって言われたんですよ。コンパに来てくれへんって。で、僕はその合コンとか全部全く行ったことがなくて、人生でもうほんまに行ったことがないんですよ。で、いきなりそのたけちゃんから電話かかってきて、大学の知り合いやねんけどなぁと、人がいたりひんくてなぁとか言って、その女性だけは決まってるけど男が誰も決まってないという夢のようなそのね状況ですよ。で、行けへんって言われて、で急やったんですよ、かなり急やったんですけど、でもそんな行けるなら行くじゃないですか。ほな、いや行くわって言って、まあとりあえず彼女もいましたけど、とりあえず行こうと思って、まあその勉強やと思って行くわって言って、ほんで7時に京都のなんか市場のなんか居酒屋を予約してあると。でそこ行かなあかんから、あ、ほん結構もうギリやんって、時間的にギリやったんですよ、マジでギリやん。ほんで、ごめんなーみたいな感じで、でそう、ほなそ、まあそこ行かなあかんから、逆算するともうほんまにもう出なあかんですよ、もう出なあかんと。で、あ、もう行かなあかんやん、ほなどうしよう、俺ほな迎えに行こうかって言ったら、いや大丈夫、あ、弟が車出してくれよるから、弟に送らすわ、迎えに行くわって言って、もうすぐ行くわみたいな感じで言われて電話が切れたんですよ。で俺も一応まあおめかせして準備して、でドキドキしてさあ待ってるじゃないですか。で来ないんですよ、ほんま来ないんですよ、また。で家の前でね、もう時間もかなりギリって分かってたから、 もう遅れたらあかんと思ってたから、その遅れるなんてめっちゃ失礼じゃないですか、そんな、そう知らんけど、で遅れたらあかん思ったから、もうめっちゃ家の前で待ってたのに全然来ないんですよ。でもう言ったら、どの電車、最速の電車でも間に合わへんっていうぐらいの時間にやっと車が来たんですね。で来たんですけど、たけちゃん一人なんですよ。たけちゃんが運転してるんですよ。弟いないんですね。まずもうまず聞いてた話と違うんですよ。でいやちょ待てやって、ちょ乗ってとか言って、で思いっきり飛ばしよるんですけど、お前警察官やろ、やめろやって言って、もう何してんねんみたいな、いやちょ急ぐわみたいな、いやほんで弟が運転してくれるんちゃうの、いや弟無理やって行くわみたいなこと言って、で警察官のくせに、あの歩行者優先道路みたいな、ちょっと近道行くわとか言って、で歩行者優先道路ってあのベターって本当に道路に赤くねペイントしてあるような、もうおばあちゃんとかが犬の散歩してるようなもう細い農道みたいなところ、そこを80キロとかでドゥーアーみたいな、もうグワーなって、やめやめ危ないとか言って、ほんでもう歩行者とかいるんすよ、そのもう真横をガーンすり抜けていって、でそんなことしても俺はもう駅で電車の時間を待ってる間暇やから調べてたんですよ、携帯で。絶対に間に合わないんですよ、もう絶対に、もう確定で30分ぐらいは遅刻するんですよ、どんなにうまくいっても。でそれを俺は伝えてたんですよ。いやもう絶対無理やねんって、絶対に間に合わへんと、これはだからこんな飛ばしてるよりかは、あの連絡しろって、早く向こうの相手方に、まだ今やったらその予約の時間をずらしてもらうこともできるかもしれへんと、遅れることを早く伝えろ、じゃないとギリギリに、もうギリギリの時間になってまだ無理です、つけませんっていうのはもうあまりにも向こうに悪いから、もう早く言えって言ってんのに、いや車運転してから電話あかんしなって言って、いやそれはあかんのかい、それはあかんと思ってんのかい、これでお前歩行者優先道路を80キロ出すんかいと思いながら、もうこいつアホやなと思いながら、でもう怖っと思って、で電車に乗ったんですよね。で電車に乗った時間が6時59、もうほんま覚えてますわ、6時59分の電車に乗ったんですよ。でその6時59分の電車に乗った時点で、そっからは1時間ぐらいかかんの、その目的の店までは。もうそっから1時間かかるんですよ、それ6時59分ですよ、7時に予約してる店に行くために。でまだ連絡しとらへんねんすよ。でもどうなんねんこれと思って、ほなメールするわって言い出して、で早せえやって言って、もう電話せえって言ってるのに、とりあえずメールするわって言って、5分ぐらい遅れますって文面打っとるんですよ、俺が横で見てるとこで。あとどう考えても1時間はつかないんですよ。5分ぐらい遅れるんで先入っておいてくださいっていう文面を、もうほんま嘘やと思う、ほんまなんですかねこれ、横で売っとるんですよ。いやいやいやいやいやいや、ちょたけちゃんごめん、あのメール今見えたけど、じゃあもうほんまやめろやそういうことって言って、もう1時間遅れるやん、もう8時になるというか、なんやったら8時半になりますって言えやって言って、そね、もう1時間半遅れるごめんと、自分のせいで1時間半遅れるごめん、でもその 8時半になるって言っといて、8時につけたらまだちょっと頑張ったように見えるかもしれへんやん、最悪ね、どっちか言うたらその嘘をつかなあかんじゃないですか、もうその状況になったら、もう謝り倒してと電話して、ほんまにごめんと、ほんまにすいませんと、もう急いでとにかく8時半までには間に合うように行きますって言って、もし8時に行けたらね、ちょっとは頑張ったかなと思われる、もうそれぐらいやらなあかんのに、5分ぐらい遅れますんで先入っといてくださいって、しかもメールで7時ちょうどに、待ち合わせの時間ちょうどに送るって、もうありえへんでしょそんなこと。もうほんまもうそこでもうほんまこいつ、このこれを俺らにもいつもやっとるんやと思って、要は同じことをね、これをいつも俺らはやられてる側なんやと思って、もう愕然としたんですよ、こんな男がおるんかみたいな、ほんまに。でもうその合コンはもう私がそのたけちゃんのがいかに遅れてきょって、いかにそういうクソなメールを打とうとしとったかっていうことで、 めちゃくちゃに笑いを取って、それでなんとか女子の機嫌を盛り立てることに成功したという、そういう合コンになりました。はい。ということで、本日も1時間終了したいと思います。では、皆さん、ありがとうございました。This is Yusha Radio.